では、続きです。今回はパート2ということで、カテゴリーは遠隔エネルギー送受信についてと、人間関係ですね。家族職場パートナー関係について、この2つの、ね、カテゴリーについて、このパート2でお答えしていきます。じゃあお願いします。
はい、まずは遠隔エネルギー送受信、スタンダードの方からの質問です。どのカテゴリーに入るか分かりませんでしたが、ここに質問しますということですね。仮に身近な人、家族などの死に直面するなどの深い悲しみにあるとき、いわゆるグリーフケアに対してもこのプログラムは効果あるのでしょうかということですね。グリーフプログラムって、グリーフケアっていうのは、身近な方とか、まあ、死というものの喪失感ですね、そういったものに直面した方の、まあ、寄り添いであるとか、ケアということを指すということだと思うんですけれども、このプログラムは効果あるのでしょうかということですね。
非常に効果はありますし、多くの方がですね、身近な方の死っていうものに対して、自分自身がどうあればいいのか、この出来事をどう受ければいいのかというときに、やっぱり一番大事なアメリカで、まあ、スタンダードの初めのうちはそんなにいませんが、魂視点という話をよくさせていただきます。特にプロコースとかアドバンスになると出てくるんですが、自分が何のために生まれてきたのか、そして誰とその共有体験をしていくのか、この誰とっていうときが、その魂で、ね、生まれる前からそれこそ、今度は、ね、一緒にこれやろう、あれやろうとか、ね、決めてくるんですね。それが結構ね、グループで転生してきますので、家族の中での親子関係であったり、パートナーであったりするケースが非常に多いですね。ですので、この最終的な、まあね、グリーフケアっていうときにも、肉親、血を分けた肉親とか、直接の関係があるという、その関係性だけではなくて、もう一度魂視点に帰って、今起きた出来事と、この肉体の次元での、しばしの別れっていうものをケアに入れてくるってやると、皆さんすごくクリアになっていきますね。ですのでね、グリーフケアに関しましてもね、このアメリカのプログラムというところではね、通じるものも結構あると思いますのでね、ぜひ、ね、まあ、これから先もっと、ね、深くいろいろね、体験とかしてくると、質問も出てくると思いますけれども、そこもきっちりと網羅した上でですね、ワークになってますので、ね、ぜひ安心して続けてみてください。
そして次の質問ですね、同じ方ですが、遠隔エネルギーに関していわゆるイネート活性療法の遠隔療法と言われる医療に関する医療法、治療法ですね、こういったものと共通する部分はあるでしょうか、同じような効果ってあるでしょうかということです。
そうですね、イネート療法はね、まあ、いわゆる生体やってらっしゃる方とかね、施術治療っていう時に実際に相手の体をこう触れたりね、問題とか起こしたりせずに直接脳の自然治癒力に働きかけて、そして様々な、ね、改善を促していくという、まあ、自然治癒力を高めていくという方法ですけれども、まさに、ね、実はこのアウェーカーがやっている遠隔エネルギーっていうのは特に身体に関するものについてはかなり共通していますね。それを行うことによって願望実現だけじゃなくて、実際に体の症状がどんどん、まあ、これ入っているとね、良くなっていく、改善していくっていう実例がもういくらでも出てきます。やっぱり人が持っているイメージのエネルギーと離れた方に届けていく遠隔エネルギーワークを組み合わせることによって、具体的な肉体的な改善、数多くにつられますので、ね、やはりこのイネート療法と共通するものはかなり多いと思いますよ。
実際にはその治療科の方であるとか、まあ、生体も含め、お医者さんというか、まあ、医師の方、看護師の方、そういった方もね、多くプロコース学ばれて認定更新という道に進まれていますね。
多いですよね。やっぱりアメリカの場合は、まあ、手術という言い方はしませんけども、遠隔ヒーリングというところで自他ヒーリングってやっていきますので、結果的にはご自分が本業で、ね、やられている方の技術が一気に、ね、さらに上がっていくという報告、まあ、結果それによって、まあ、さらに多くの、ね、クライアントさんとご縁ができるという実例も多いですので、ね、ぜひ、ね、そこをうまく活かせると思いますので、積極的に使ってみてください。
そしてですね、さらに質問をいただいてます。エネルギーイコール気イコール波動イコール量子という理解でいいのでしょうか、まあ、エネルギーと気、そして波動、量子、それはすべて、同じものだという理解でいいのでしょうかということですね。先生がよく使う光という表現はエネルギーや気にどういう関係があるのでしょうか、カッコが来てですね、その的な理屈っぽい質問ばかりになりすいませんって書いてます。
いやもう全然大丈夫です。より専門的な質問で、ちょっと逆に答えがいのある、ね、質問ありがとうございます。サノ的というよりも、ね、きっちりとやっぱり相手こういう目に見えないエネルギーとかイメージをやってるので、きっちりと論理的に、ね、伝えることが必要ですし、そのための、ね、ワークの解明は私も日々、ね、ライフワークだと思ってやってますので、ね、大いに、ね、どんどんこの質問大歓迎です。そしてご質問、ね、エネルギー気波動、これ全部同じですね。自分から発する波であったり、そこに自然という形で漂っている波であったり、エネルギーであったり、これ気波動ですね。そして量子っていうのは、それらを反映する場作りの、まあ、構成要素みたいなものだと思っています。この量子があるからこそ、この物質次元を楽しむこともできますし、精神次元だけでしたらね、またね、目に見えない世界とかも入っていきますけれども、自分がこうありたい、こう決める、この出来事をこんな風にしていきたい、今ある現状をこんな風に変えていきたいということをイメージでリクエストすることによってエネルギーが発生し、そして気という名の波動が、どんどん広がっていくようになります。結果、量子の上に自分が見ている周りの量子空間ですね、そこにそれが反応投影することによって、自分の意図する出来事へと方向が変わってくるということになります。ただし、自分の意図が本当に自分の心底からそうありたいと思っていることなのか、表面的にこういう願望があるけれども、実は無理だと思っているのであれば、そちらの方が、量子空間で反映するので、思っているだけでも実現しないという現象が起き始めるわけですね。その時に、治療だとなるのは光というイメージになります。光というのは闇と光という二極性がある光ではなくて、闇さえも生み出した根源の大元のエネルギーということで、光という定義をしております。ですので、まあ、いわば宇宙の根源の創造の原理そのものと言ってもいいんですが、そこが光というふうに定義しているので、そこにつながることによって、すべてを無から有へと生み出していく、生み直していく。今まで展開した様々なプログラムも一旦オールデリートして、毎週次の一瞬の後にバンと自分の望む状態で作り直すことができるという。そのための究極のエネルギーを光というふうに言ってますので、まあ、エネルギーとね、気、波動、量子、それらすべてをゼロから生み直していく、想像し直していくエネルギー領域が光だと思ってください。これで質問の答えになっています。です。
極下での光と影の光ではなくて大元の光ということですよね。
そうです、
はい。次の方はアドバンスの方です。いつもありがとうございます。質問ですということを3ついただいてますね。3つ目は報告ですね、はい。遠隔エネルギーの受付を過ぎた後、追加があった、変更があった際、来月に持ち越してもいいのか、今回のエネルギーを受け取るときに自分の中で追加して希望して受け取るということでいいのでしょうか、
はい。後者が正解ですね。全然後からでも実は大丈夫なんですね、その時のエネルギーに発信されたその前の次元に自分が戻って、そこにリクエストを送ってください。そう意図し、そうイメージして、よし、じゃあ改めてもう一回ちゃんと送ったので、軸を越えて先に送ったので、今からそのエネルギーを受け取りますというふうに意図して宣言して受け取ると、ちゃんと自分のエネルギーが反映された遠隔エネルギーを受け取ることができる。これはもう理屈じゃなくて、そうやった場合とやらなかった場合、両方でワークで取ってみてください。明らかに体感が違ってきますので、ぜひうっかりね、受付するても安心してほしいです。ただしというと、今度は全て後々になってしまうと、全て後回しになってしまいますので、一応リクエストの記述は守ってもらえると、きっちりそれを私と泉さんがちゃんと一人一人読んでから、それ遠隔に通りますので、特定のこの人のリクエストだということを分かって発信するのと、一応漠然としたこのエネルギーを出しているというのを、その違いは明確に出てきますので、ね、できるだけリクエストは、ね、時間内にお送りください。
そして2つ目はエネルギーの使い方について確認させてくださいということです、はい。右回りでエネルギーを強める、左回りでエネルギーを抜くとの認識を持っています、はい。これは正解ですね。そして目の眼精疲労の講座動画では、右回りで放出して左回りで入れると言われていました。私が思っている認識と逆のような感じですが、自分から見てと言われていますが、どうやって理解するのが良いでしょうか。
そうですね、これ自分から見て右回りは自分から外に出ているから放出なんですけれども、他者をヒーリングしているときっていうのは、逆にヒーリングするヒーラー側から見ると、左回りで相手の中の滞っているエネルギーを外側へと解放していく。相手からすると放出になりますよね。ですこちらから見ると抜くということになりますので、どちらから見たら右回りなのか左回りなのかということになります。このあたり、今度のね、フォローワークショップでもう一度アドバンスで解説してみたいと思いますね。結構ね、今回右回り左回りに違う質問いくつか来てましたので、また改めてね、フォローワークショップでお答えしたいと思います。
の報告ですね。エネルギーがちゃんと見えているのか使えているのか使えているのかですね、使えているのかなと不安と明確なものがないので分からなかったのですが、バディさんのセッションの時エネルギーがすごく軽くなっていると褒めていただいて、時を同じくして別件で久しぶりに会った講師の方に軸がしっかりしてきたとも言っていただきました。私には実感がなくても変化があることに嬉しいと、思いました。トーラスのおかげだと思います。合わせてよろしくお願いしますということです。
嬉しいですよね。そう、自分ではなかなか自覚症状って意外とね、わからないですよね。
わからないです。変化とか、明るくなられましたねとかって言っても、自分では気づかないんですよね。
そうなんですね。逆にだからそういう時にバディがいると、あるいはね、こうやってたまにフォローアップとか仲間に会ったり別の講師の人と知ってる人が会うと、なんか自分も明るくなったね、変わったねとか、しっかりしたねなんて言われてきてると、やっとそれでね、自信が持てるってこともあると思いますんで、まあ、そういうためのバディでもありますので、ね、ぜひね、自分だけじゃなくて、いろいろ聞いてみてください。最近どうですか、どんなふうに私変わりましたかってね、気楽に聞いてみてください。バディはそこの違いを見極めるとトレーニングしてますのでね、いろんな角度からお答えしてもらえると思いますよ。
次はプロ、ご規制の方です。ポータルを活用させていただいてます。遠隔中にふと気になる人たちのエネルギーを毎日ポータルに飛ばしてしまって、良いものかと疑問を感じました。一回飛ばすともう入ったものとして、あとは自分で普通の遠隔をすればいいのか、毎回ポータルに飛ばすとパワフルなエネルギーを毎回いただけて良いのか気になりました。ご教示いただけますでしょうか。バディさんや認定講師の方々からもこの件でいろいろとメッセージ、アドバイスをいただきました。この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。ということですね。
まずは基本は遠隔ヒーリングはポータルではなくて自分でやってみるっていうのがいつも言いますけど基本になります。そして自分で例えば自分の、ね、知り合いの人のエネルギーを遠隔で、ヒーリングしたりとかね、エナジャイズすることができたこの感覚。次に今度はアウェイカーのポータルに入れてみて、そのポータルのエネルギーと繋がった状態でやってみるということですね。そうしてみると、明らかにさっきよりも強く感じたとかね、その違いっていうものを、ね、感じてみてもらうと、ああ、目には見えないけどちゃんとそういう集合意識体のエネルギーがあるんだなと思って活用していただければ、はっきりとその違いが分かってくるかと思います。
ポータルについても、ね、たくさん質問いただいてますし、まあ、一言で説明しづらいというところもありますので、またね、リアルな会場とか、ワークショップまでしっかりやっていきたいと思います。次はですね、はい、次もプロ、ご帰省の方です。先生方、いつもありがとうございます。2ヶ月前に義理の兄が病気にて急に他界しました。夫婦とても仲が良かったでは、最近寂しさが増してきています。元気になれるような遠隔送信を教えていただけると嬉しいです。
これもね、実は先ほどのね、グリーフケアと一緒ですね。はい、本当にね、まあ、肉体の死っていうのは、やっぱりすごくね、この生を持って生きてる人にとって一番のね、最大のこう寂しさであり、恐れであったりとかね、すると思いますが、やはりね、常に思ってほしいのは、肉体が本体ではなくて、やっぱ魂が本体で、肉体ってのは、今世、自分がね、この人間として、この地球でのね、人間体験というものを味わうために選んだ乗り物ってのは、これはもう間違いないですね。ですので、それが、まあ、寿命と、ね、いう形で、それが突然である場合に、方もいらっしゃいますしね、ですね、そうすると当然、前に残された方は、ね、非常に、ね、寂しい思いになると思いますが、それらも含めて、仮に現象的には急な高いであったとしても、魂は決めていることなんですね。ですので、ただそこでもその魂の今世の目的というのは達成されたということ。ひょっとしたら本人は無念だと思っているかもわからないけれども、その時こそ、その魂に向けて、お疲れ様でしたね、ご苦労様でしたねとかね、そして今回はいろいろ体験できましたねとかですね、そういう語りかけをして、やはり浄化、浄化消化の光を送ってあげるということなんですね。やがてまたそこでね、立ち直ってまた元気になって、またね、人間の生活が続くわけなんですけれども、やがて今度は自分自身がね、いつか、その宇宙に帰る時に来るわけですよ。あるいは、ひょっとしたら急に来るかもわかりませんが、でも常に、魂として自分が何をやりたいのかということを意識を向けておくと、いつどんなタイミングで、その時が来たとしても、気持ちよく、ね、笑って帰れるような自分になっていくと。それを自分一人じゃなくて、お互いね、こういうところに、ね、近しい人たちでは思っているということね、それをちゃんとイメージして、そこに光を注いでおくっていうね、そのワークをしていると、すごくね、寂しいんだけれども、長引くことがなくなってきますので、そんなふうにね、自分の思い、怒りで魂を癒す、浄化消化する、自分だけじゃなくて大切な人もそうして差し上げるというね、そんなふうにやってみてください。
次はですね、認定講師からの遠隔エネルギーの、まあ、送信ですね、送信の報告になります。先生方皆様いつもありがとうございます。つい先日父が入院しました。太ももに海が溜まり 痛かったのが原因で、玄関先で転倒して肋骨を骨折してしまいました。痛みを軽減するため左回りで不要なエネルギーを抜き、光のシャワーで浄化消化してピンクのエネルギーで体全体を眉のように包みました。そして認定講師の皆様にもたくさんのエネルギーの応援をいただきました。すると痛みが軽減し、慢性的に痛かった肩の痛みもなくなったようです。遠く離れた場所に住んでいて、病院もコロナの影響で出入りできなかったので、こうしてエネルギーを使って癒すことができること、仲間の応援に本当に感謝しています。ありがとうございます、という報告でした。
よかったですね。やっぱりね、認定講師になるとこの瞬時にね、使えるようになってきますので、左回りで、ね、不要なエネルギー、不要なエネルギーというのは幹部に残っているネガティブなエネルギーですね。それを瞬時に抜いて、今度は光のシャワーで浄化消化していると。そして仕上げはピンクのエネルギー、ピンクってね、細胞の復活再生エネルギーをね、色を持っているエネルギーがあるので、体全体前のように包むっていうね、ここは一連前がもうパンパンパンってできるようになるんですね。自分個人でやっても聞くんですが、さらにアウェイからね、アドバンス以上になるとポータルと繋がりますので、特にこの認定講師もグループ、認定講師グループがあるので、そこでこういう状況が発生したんですっていうと、そこで全員が、ね、光のエネルギー一斉に対象、今回はお父様です、向けて遠隔でお送りするので、それ分の効果も、早くなるということですので、こんな風に、ね、アウェイからのプログラム、プロジェクトをね、一緒に実現活用してもらっているととても嬉しいですね。
嬉しいですね。そのためにこう仲間を作る共同創造であり、全国世界にね、こういったアウェイクできる技術であり、遠隔ヒーリングが送れるよとか、こういった人が増えていくっていうのが、もうこのアウェイカーが、まあ、ただの講座ではなくてプロジェクトですよっていうこともね、大きな意義だと思っています。うん、本当に嬉しいですよね。
もうこういうの
ね、
すぐできる人をどんどん増やしていきたいし、決して一人で、ね、技術を磨くんじゃなくて、みんなでお互い助け合えるっていうね、これがね、本当に一番このアウェイカープロジェクトとしてやっていきたいことなので、
ね、まさに世界実現ですよね。
はい、じゃあ続きまして、ここからは人間関係ですね、家族、職場、パートナーね、それを含めるすべての人間関係についてのご質問と、現状報告ですね、いただきます。お願いします。
はい、スタンダードの方なんですが、 人に嫌われないようにと言いたいことも口にせず我慢していることが多いです。そのためかなり年下の同僚にまで見下されています。常に堂々と自分らしくいるにはどうしたらいいでしょうか。まず一つ目なんですけれどもね、見下されていると思っていることもひょっとしたら思い込みかもしれませんということ。そして、常に堂々と自分らしくいるにはもちろんなんですけれども、状況としては言いたいことを言っている、そしてそのことに確信があるっていう状態ですよね。バディさんとのセッションとかイメージの中でそうある自分っていうのをもちろんゴールとして、イメージをしていくっていうことをしっかりやっていっていただきたいですし、まずは他人に嫌われないようにではなく自分に嫌われないように、自分がこんな自分は嫌だなと思うような自分じゃない、あの本当の自分ですよね。誇れるべき自分という、そういうイメージを持ってエネルギーワークしっかりと自分のハートと、そしてエネルギーとつながっていただきたいなと思います。はい、そして、次の方はですね、心を通い合わせられる友達が欲しいという願望があります。しかし一方で友達とのやり取りがめんどくさくなり疎遠になってしまうということがあります。対人恐怖ももともとあります。こうなってくると友達が欲しいのか一人の方が楽なのか、どちらが自分の本当の願望かわからなくなります。本当の願望を見分けるにはどうすればよいでしょうか。
心に聞くということですね。頭で考えるとどちらがいいかっていう、ね、そう判断をしてくるんですね。心に聞くにはどうしたらいいか、その時本心かどうなのかっていうのは頭で心の声を聞くんじゃなくて、ハートのときめきやハートの振動そのものの一つの自分の心の声っていうふうに捉えるとすごくやりやすくなります。この場合はワークでも、ね、ご紹介してますけれども、自分がこっちを取った、こっちを取った A という未来とつながってみましょう。一つはね、心を通わせる友達と楽しく話をして、本当に気持ちが、ね、交流していると思っている自分とつながってエネルギーボールを作ります。そして作ったエネルギーボールを頭のてっぺんからトーラスで回してみると、頭だけでいいと思っていると頭だけなんですが、心も本当にそれがいいと思うとトーラスがハートのあたりまで来ると、すごくハートがときめいてどんどんワクワク楽しくなってきます。そうなると正解ですね。もう一つ、でもそうは言ってもなんか友達欲しいのか、でもなかなか対人恐怖症で、なんかそういうのが逆に煩わしくて面倒くさくなるっていう未来っていうものもあって、それも恐れている自分っていうのを定義して、その時のエネルギーを感じて昨日ボールを作って頭から入れてみましょう。おそらくですが頭までは来ます。心配と言ったので、ね、ところがハートまで来ると全くそのエネルギーが下に流れていかなくなります。となると本当の心の声、すなわち魂の声はどちらかっていうのはもう体を持って明らかになってきます。そしたら今度は自分が一番心地よく思える方をどんどん何度も何度もトーラス回していくと、そういう回路ができるんですよね。そうするとね、もうなんか面倒くさくなってしまうとかね、そうになってしまうから怖いとかっていう方向に意識を向かなくなってきます。体を使って心の声が聞きやすいような、身体感覚をトーラスワークで育っていくことがすごく大事ですので、頭で考えるようになって体の感度を上げていきましょう。
そしてもっとさらに上級編ですね、そうやって、めんどくさいと思っている、関わりをしてもめんどくさくない自分っていうのをエネルギーでしっかりイメージしておくってことですよね。はい、でそれも可能になりますよ。はい、そして次の方は、旦那さんの仕事、飲食店を手伝いながら自分の仕事を確立したいと思っています。しかし今まで手伝ってきたことで当てにされていることと、人件費削減のためにですね、自分自身の名前、中に甘えがあるのもあり、自分軸がなかなか強くイメージできません。自分が変わるしかないと分かっているのですが、よろしくお願いします。
はい、ここもイメージをするとき、今までの延長線上の自分で考えないということですね。今まで延長線上だと、さっきのさまざまなね、ご自分のご主人のお店のことを人件費削減、自分の中の名前の自分だったというふうに過去の自分に意識がいっちゃうので、なんかいつも言うようにスパンと断ち切ってパラレルワールドがあって、そこの自分というふうに想定してください。今までの条件一切関係なく、自分が本当にやりたいことをちゃんと自分の仕事を確立していると、しかもちゃんと旦那さんの仕事の飲食店もタイミングよく手伝いもできてて、何だか分かんないけど、すごくスムースに行っててちょうどいいと言っているパラレルワールドの自分とつながってみましょう。そこを何度も何度もイメージして、自分にできないときにはバディさんにしっかりと明確になるよう誘導してもらって、それを繰り返し、その時にできたその気のエネルギーをインストールする。そうすると自分ご自分自身が出す脳や体の周波数が変わってきますので、今まで思っていなかったような新しい直感やひらめきとか、あるいは出会いにつながっていくようになります。そのようにすると、自分が望む方向へとどんどん人生がシフトし始めますので、過去の延長線上に考えない、もう最高のパラレルワールドといきなりつながってワークをしてみてください。
で次の方もスタンダードの方なんですが、質問が2つ来ています。私この方すごいんですけど、100文字以内でって言った、いうふうにお願いをしてるじゃないですか。そのため99文字です。100文字です。
ありがたいです。もうね、これはね、逆に皆さんにこの分かりでお願いしたいんですけど、長い方は1000文字以上になってくると、それを全部読んでるだけで時間も過ぎてしまいますし、できたいことは何だろうというところをね、できるだけ自ら絞って質問いただけると、我々もいいけれども、本人が問題が整理されるので、ご本人のためにもいいんですね。ですので、一つの質問は、できるだけね、100文字以上以内でね、投げかけてください。では行きましょう。
直感とエゴから来る思いつきの違いが知りたいです。直感だと思ったら後から違ったと気づいたりします。魂からの声、そして直感だと分かる感じるようになるにはどうしたらいいでしょうか。体感の違いでしょうか。
体感の違いで来る方もいらっしゃいますよね。いるし、あるいは見え方、ビジョンの見え方ね、の違いで来る方もいるし、これ人によって全然違うんですね。
そうですね。でもこの方もね、その方法を実践されてるなと、一つの方法をね、思うんですけど、それは後から違ったと気づいたりしますということで、実際にもう行動しているということですね。
そう
で、行動して、これってね、センサーとか人によってその見え方とか今いろいろ違うよって、桃子先生がおっしゃってましたけども、やっぱり体感をしてみて、これは直感だ、よしやってみよう、あ、違ったかもしれないとか、エゴだと思ったけども、やってみよう、あ、そうだった、これは、素晴らしく自他実現につながったとかね、そういうふうにやってみた感覚との照らし合わせって、一人一人ちょっとずつ違うものなので、これは大事ですよね。
そう、だからいつも言うように、直感来たら即行動習慣にするってことなんですね。もう直感だとかエゴだとか分かりませんよ。私も分かりません。あ、なんか来たからやってみようとか、どうしようかと思ってよりも、とりあえず、じゃあ来た直感に合わせて動いてみると、あ、すごいすんなりうまくいって、あっという間にできちゃったっていう方は、あ、あれが本当に未来からの直感だったんだと思うし、ところがアクションをしないと、ずっと迷ったままになりますので、実際にやってみるのは、やってるうちにパターン認識って言うんですけれども、自分にとってイエスのサインはこうだ、ノーはこうだっていうのが体感的に分かる、体験的に分かるようになってきますね。それがね、人によって体感の違いであったり、ビジョンであったりとか、なんか独特の目に見えないんだけど、香りがしたとかね、自分にとってのサインを気づけるようになりますので、ぜひ直感来たら即行動で確認してみてください。
そして2つ目です。家族がバラバラで口喧嘩や嫌味ばかり言い合っている場合、仲良くなるにはどのようなワークが効果的でしょうか。他人や相手を変えることができないと認識しています。このコースのワークで家族修復は可能でしょうか。
はい、まずは家族を良くしようと思わなくて、まずは自分自身が本当にやりたいことは何なのかというところにまず意識を向けてください。そしてそれがちゃんと自分ができているかどうか、できてなかったとしたならば、そこを責めるんじゃなくて、そうやっている自分とイメージでつながってトーラスで自分の周りに広げてください。その広がっていく光がどんどん家族全体に広がっていくと、家族一人一人があいつばっかり好きなことやっていいねっていうことではなくて、自分も本当にやりたいことをやっていこうという自分の魂の方に視点が向かっていきます。どうもこの人間生活っていうのは、家族の絆とかつながりっていうのをあまりにも強く思いがちです。ですので、他の状況よりも強くそこに囚われてしまいやすくなります。でも大事なのは、自分が一魂として本当にやろうとしたことは何なのか、そこに意識を向けて、それを一緒に共有しながらやっていく家族構成、同じグループだっていう認識が変わると見方が変わってくるようになりますね。 親だからとかね、子だからっていうのではなくて、魂同士の付き合いをでこのユニットを作っていると思ってくると、必要以上に干渉することもなくなってきますね。そして一人一人が本当に魂がやりたいことができている、できるようにサポートしていく。それにはできているビジョンを見てあげるということですね。そんな風にやってみてください。
じゃあ報告ということですね。嬉しい報告が来てます。会話のサウンドを聞いた後、日々のイライラながら取り組んでいた家事がウキウキし始めて、楽しみながらやれる日がありびっくりです。そして落ち込んだ状態が短くなったみたいで、落ち込みはするけれど、すぐに別のことに意識が向き、気がついたら落ち込んでいたことを忘れていました。
いいですね。
すごい、さらにですね。落ち込んですぐ会話のサウンドを聞いた直後、友達から電話が来たので話したら元気になって、タイミングよく来た電話に驚きました。そして、周りの人たちが通りすがりの人やお店の店員さんなども含めて、自分に対してとても親切にしてくれるように変わった気がしています。まるで、お姫様ぐらいに私を大切に扱ってくれるようです。かっこ笑いと書いてますが、すごいおめでとうございます。嬉しいですね。
これが会話回路に切り替わってくると世界が変わったように見始めます。実際にも変わってるんですね。自分が変わるから今までの世界じゃない世界になってきます。それがすごく大切に扱えるようになって、自分を大切にするってことができるからですね。会話回路、会話サウンドで変わるでね。先ほどね、家族についても同じことで、まずは何だかわからないと楽しそうにしてみるっていうことですね。そのエネルギーが逆に周りの家族も、あ、自分も楽しく生きていこうっていうふうな、本当の内側の気づき。人を変えることはできないけど、自分が本来の自分に戻ることによって、身の回りにいるご家族一人一人も本来の自分に戻っていくことができます。そうするとね、喧嘩とか嫌味とか言ってること自体が全くもってナンセンスだと分かってきます。それだったら自分にやりたいことをやろうというふうになった時には、自然と家族のバランスも取れてくるようになりますのでね。会話回路の場は無限ですよ。ぜひ毎日ニコニコワクワクご謙遜までいてください。
次のスタンダードの方ですね。自分の心に素直になれずに一人で悶々としてしまいます。表面上は何事もなく振る舞っているのですが、心の中は攻撃的になったり、嫉妬心や妬み嫌悪でいっぱいになります。みんなの中に入っていけない自分がいて、その場から逃げています。家族間でも職場でも同じです。そんな自分が大嫌いで変えていきたいです。アドバイスお願いします。
どうでしょうかね、
さん。そうですね。あのね、まず認めることですよね。許すっていうことがキーワードとしてあるじゃないですか、アメリカの中でもね。でそれを相手の、まあ、全てを許すもそうなんですけども、まあ、さっきの質問ともつながってますけれども、自他ともに許すなんですよね。自分のやりたいこととか、なんかそんな風に嫌なことを思ったり嫌いだわって思う自分も許すっていうことです。でその場から逃げていますって書いてあるんですけども、自分から逃げているのかもしれません。だからね、まず自分の、特にそうワークでいうとハートのエネルギーワークとか、それをしてですね、少しずつでいいんです。急に向き合えって言っても大変なことです。少しずつ向き合える状態を作っていきましょうっていうことですね。そしてこの3ヶ月スタンダードコースですけれども、まず1ヶ月2ヶ月3ヶ月とエネルギーワークもやっていきますけれども、いろんな、まあ、ブレインワークがいろいろありますけれども、その中でね、自分自身が、ハートが元気になって、そして回路を作るってことをして、その上で向き合えるところがいっぱいありますから、攻撃的になったり、嫌悪感がいっぱいになったりしている部分をでどうしたいですかという質問ですね。これを常に投げかけてみてください、自分に。それは嫌だ、これは嫌だとかでどうしたいですかです。そのクエスチョンをね、自分自身に問いかけながら緩めていくワーク、回路を作るワーク、どんどん、続けていってください。
ちょっとね、自分が壊れたいってことをイメージすると、それがエネルギー化して人と変わってくるのでね、それ信頼してください。うまくいってないとこばっかり見ずに、これからの自分が変化して変わっていく自分を信頼してください。絶対大丈夫ですから。
みんなとですね、人間関係で悩んでいる方、先ほどまでの質問の方も、どうしたいですかということを自分に問いかけてみてください。はい、次、プロコースの方です。プロご規制の方です。最近お客様から私と話していると気づきがたくさんあるとか、心が軽くなったとか、物事を俯瞰して見れるようになったとか言ってもらえるようになりました。これはお客様がウェイクしていくのかとも思うんですが、ウェイクするにはやっぱり手順を踏んで、回路が出来上がってないとウェイクできないのでしょうか。単なる気づきはウェイクとは違いますか。あ、いい質問ですね。
いい質問ですね。すごくいい質問。
はい、その通りですね。私からちょっと、先にお答えさせてもらうと、心が軽くなったり俯瞰して見られるような状態とか、意識状態というのは波動とかと一緒でですね、やっぱり伝染するというか影響を受けるんですよね。だから、ウェイクしている人の周りの人はその影響を受け始めます。特にマインドという部分で、ね、物事の見方、捉え方、言葉の端々からそれが伝わりますので、そうなりやすくなります。ただしなんですけど、自ら、人に会った時だけ、例えばこの方に会った時だけ、そのお客様はそうなるかもしれないけど、普段はどうなのっていうと、回路の状態が出来上がってないと完全なアウェイクにはなりませんよね。習慣化しませんし、その本質が違うから、何か、すごくびっくりするぐらいの出来事が起きたり、問題だというようなことが起きた時には、やっぱりその見方ができないんじゃないかなと思います。そういう意味では単なる気づきっていうものはアウェイクとは、違うきっかけにはなるけれども、完全なるアウェイカーではありませんよということが言えると思います。
そうですね。一時的な気づきではなくて、もう継続的な回路化をしていく、これがアウェイクなので、それが回路化されてないから毎回気づきと感動で終わってしまうんですね。気づきと感動じゃなくて、もちろん気づきも感動も大切なんですが、それを当たり前の脳内回路へと切り替えていくと、もうそれそのものが自分の生き方であり、新しい性格をインストールすることができますので、ね、そんな風にね、本当に望む自分の世界をクリエイトしていきましょう。
次もプロコ規制です。職場のある人に関してですが、仕事で失敗を重ねて落ち込んでいて、なおかつ私生活もうまくいってないような人に対して、私は何か密かにさせていただいてもいいですか、あるでしょうか。すごい質問です。お任せお願いします、
密かにねしてください。自分自身もそうですね、周りの人もそうなんですが、やっぱり大事なのはトーラスを回してあげるってことなんですね。光のトーラスで、ご自分自身もちゃんとそのトーラスを回す、トーラスワークだけでトーラスの形なんですが、まあ、この形だけでも気の流れが良くなるからスッキリしていいんですけれども、360度自分軸を中心に広がる自分の周りの世界をね、常に毎週、思ったものをリクエストされている状態をフローで動いてるんですよ。それを別名潜在意識って言うんですが、その潜在意識に任せたり、潜在意識に支配されて、潜在意識をちゃんとコントロールできるようにしていくということなんですね。その一番わかりやすいのは知識ではなくてワークということになります。そのためにワークをすることによって、常にね、生活もどんどんうまくいくようになっていく。じゃあどんなふうにうまくなっていきたいのかをイメージすることが大事です。ただ幸せになりたい、ただ豊かになりたいっていう言葉だけでの願望だと結局何も変わりませんよ。大事なのは自分はこうありたいんだと、そのビジョンを明確にするのがイメージワーク。そしてイメージできたその望む世界をちゃんと実感と伴うエネルギーに変えてトーラスで回しておくということ。これが基本ということになります。これが自分自身でまずはしっかり作ってみること。そして次に今度は人にやっていくということになりますので、まあ、このあたりプロコースなので、ね、じっくりとこれからお伝えしますので、ね、また楽しみにされてください。
次の方は、夫にも、そして職場でも、以前よりも言いたいことをどんどん言えるようになってきました。よかったです。感謝してます。という報告です。
よかったです。
そして、さらにはですね、これは、認定講師の方ですね。
そうですね、人間
関係。先月は娘のことで応援エネルギーをありがとうございました。2つご報告がありますと書いてあります。はい。宇宙波動覚醒チューナーで娘のチャクラを感じてみたところ、どれもキラキラと輝いて、こんなにも美しく純粋な魂を信じていなかったのかとハッとしました。本質を見る大切さを教えていただきありがとうございました。 またスーパーブレインチューナーを子どもたちに披露したところ、シータ派であ、これ知ってると反応してびっくりしました。また寝ている娘にまずベータ派のシャワーを浴びせて起こすとすんなり起きてくれるようです。
使いこな
し
た
ですね。新しい使い方ですね。なるほど。そしてガンマ派ですが、私はビッグベンとかウェストミンスター寺院の鐘とかを連想しました。とても素敵な好きな響きです。音の世界が広がっていきます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします、ということです。
うん、嬉しいですね。さすがね、もうこの方はもう本当にこのアベイカーのいろいろなメソッドをね、ご自分のまずは家族からね実践活用されて、そして決してスキルだけじゃなくて、そこにやっぱ思い、愛とかね、あとマインドセットの大切さっていうのをしっかりとご自分を中心として、ね、家族全体にも広がっていってるので、なんかアベイカー家族ですよね。本当にいつも楽しいね、報告楽しみに聞かせていただいてます。ありがとうございます。
そうですよね。そして音の世界でしっかりとこうそれを活用していっているというところがね、はい、皆さんもぜひこんな風に使ってみてください。起きる前にベータ派置いとくといいですね。じゃあね、
ガンマ派置くでしょうしね。
そうですね。
はい、じゃあパート2は以上となります。
はい。